皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が7月の13日ということでございまして、第428回のポッドキャストまた張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとく、一番最初に今日のトピックをお話をして、その後でアメリカの渡航記の中で、ちょっとですね気づいたビジネスのトピックなんかもお話しできればなと思っております。じゃあ早速今日のトピックなんですが、今日はですねタイトルをその人とビジネスをする必要がありますかというタイトルにさせていただきました。で、アメリカの渡航記はちょっとね、ロサンゼルスにある店舗をね、あるインターネットのネットショップがやっているある店舗を見てきたもんですから、それをちょっとシェアしたいなと思っています。じゃあまず最初にこのトピックの方ですけど、その人とビジネスをする必要がありますかという話ですね。で、これって何を言いたいかというとですね、まあ、結構ね、一人でビジネスをするって人ももちろん多いけれども、誰かとビジネスをする人も多いと思うんですよ。で、昔からですね、成功したとされる起業家には必ず優秀な参謀がいたというふうに言われてますよね。もう言い尽くされてるかもしれません。スティーブ・ジョブスしかり、松下幸之助さんしかり、本田宗一郎さんしかりですね、必ず誰かいたわけですよ。なので、当然一人よりも二人がいいだろうと。で、二人よりも三人がいいということになるし、あと、複合した力のパワーというのはやっぱり掛け算になるので、やっぱチームの力が発揮されれば成果っていうのはもう倍増していくのかなというのは想像できますよね。だからまあチームで仕事をする人って多いというか、仕事をしようとする人が多いと思うんだけど、今日はね、それに対する、否定的な話をします。否定的っていうか、アンチテーゼをね、ちょっと投げてみようかなと思ってるんですが、なぜかというと、やっぱりチームで仕事をするというふうに決めた時にね、仕事っていうかビジネスを始めた時に、あまりそれ必要ないんじゃないかと思うこともあるという話をしたいんですね。もちろんチームの方がいい場合もあるんだけども、チームでない方がいい場合もめっちゃ多いなというふうに僕は思うので、それを話します。例え話をしますね。どういうことかというと、インドネシア、ありますね。東南アジアの。インドネシアに物を売りたいというふうに思った人がいたとします。それはインドネシアにいる人なのか、日本にいる人なのか、アメリカにいる人なのかはわかりませんが、とにかくインドネシアに物を売りたいと思ったとします。で、日本の人が思ったとしますよ。そうすると、そのうちね、まず、その商品、売りたいなと思っている商品を、日本でか中国かわからないけれども、仕入れる方法を知っている人と出会うわけですよ。で、さらに、インドネシアに住んで20年ですとか、インドネシアに住んで15年ですという日本人とかね、もしくは日本語とか英語が上手なインドネシア人と出会ったりするわけですよ。そうすると、これってすごいチームになると思いません？仕入れで商品を確保できる人にも出会いました。で、自分自身はビジネスのアイデアを思いついた人であると。まあ、それは本人ですよね。で、そしてインドネシアに精通している人も、入ってくれたと。いうことですごく良いチームに見えると思うからこそやり始めようとするわけですよ。こういうケースですね、今日言いたいのは。他にもあります。例えば、アメリカに住んでいる日本人の方が、アパレルのブランドをね、何か見つけてきて、それを売りたいなと思ったとします。日本に。日本に売りたいなと思ったとしましょう。そうすると、友達は、実はその友達がですね、その人の友達が、そのアパレルブランドの社長と知り合いだからと、いうきっかけでそれを思いついたりしてるわけですよ。で、さらに日本にですね、自分は PC とかいろいろ苦手だと、IT が苦手なんだけども、アイデアは持ってる。そしたら、日本にたまたまですね、パソコンに詳しくて、オークションとかでも物を売ってたりとか、バイマーかもしれないけれども、売ってたことがある人と出会ったりとか、もともと知り合いだったり、妹だったり、弟だったりしてですね、そういう人にそれをやってもらおうと思っている。つまり売るという行為は彼なり彼女に任せようというふうに思ったとしてですね。そうするとこれもすごく良い分担を白に見えてですね。まあいいチームなので、これで始めようと思ってるっていうふうになると思うんですよね。なんです。なんですが、僕はね、こういうケースをものすごく相談を受けます。 こういうケースっていうか、こういうチームっていうのかな、からですね、すごい相談を受けるし、対応もしてきたわけですが、まともにね、こういう話で立ち上がったっていうケースは、数えるほどしか知らないなというふうに思うんですよね。で、いろいろ自分なりにも分析をしてきましたが、まあね、失敗する要因が多すぎるなというケースが多いんですよ。なので今日は、チームが悪いんだとか、商売なんか一人でやれよってことが言いたいんではなくて、そのチーム必要ですかっていう話をします。そのチーム必要ですかっていうことの意味で、もし今やっていてですね、うまくいかないなとか、これからやろうとしてるなという人はちょっと振り返っても、いや、私は大丈夫ということにしていただくのか、あ、そうかもと思ってもらうかはご自由ですけれども、ちょっと聞いてみてほしいなというふうに思って話をしますね。で、まあ、そのチーム必要かどうかという、まあ、失敗例を話していきたいんですが、よくある失敗例、いくつかのポイントに分けますけれども、一つ目はですね、一つ目は、その分野が得意であると信じたいだけという話なんですね。よくあるケースなんですけど、集まった人ってね、それぞれ得意なことがあるからこそ集まるわけでしょ？ね、なんだけれども、実はそれはね、皆さんそれぞれが得意だと思って集めたもの、まあ、あなたがリーダーシップなんでしょうけれども、集めた人たちは、決してそれは得意じゃないというケースがあるんです。どういうことかというと、さっきのインドネシアの話にしましょう。これは、まあ、架空であり架空でない話なんだけど、インドネシア人をインドネシア向けのビジネスの人として入ってもらったとしますよね。当然そうなると、そのインドネシアの人はとか、インドネシア在住20年の人はインドネシアに対して売るということに対して精通しているという意味で入ってもらっているわけじゃないですか。インドネシア人のことがよく分かっていると思って入ってきてもらっているわけですよね。その商品を売る相手についてよく分かっていると。で、例えばそれをね、考えた時、自分の立場でちょっと思ってほしいんですけど、例え話として、もしあなたがですね、僕たち、あなたが、日本人というだけで、日本向けに工作機械を売りたいなと思っている韓国のメーカーさんとか韓国人の人に、日本での販売のチームに入ってくれというふうにそれを期待されたとき、君は日本人だから日本のことがよくわかっているだろうから、日本向けの工作機械のマーケティング、もしくは営業、セールス、マーケティングでいいや、ってことについて入ってくれないかと、チームに入ってくれないかと期待されたりとかね、もしくは、日本人というだけで、日本向けに、例えば、為替の投資の何でしょう、バイナリーオプションとかね、FX の商売をしているオーストラリアの会社からね、日本での販売のチームに入ってくれないかというふうに期待されることもあったとしましょうか。そうするとね、これって、そのあなた自身、僕ら自身は、日本でそれを売ることが得意なのかどうかって自分に自問してみてほしいんですけれども、もしそう言われたときですよ。ただ日本人っていうだけで。言われたときって、どうでしょうか。日本でその商品を求めている工作機械だったりとか、バイナルオプションだったりのサービスをね、求めている人の購買行動とか、需要ってことがよくわかっているかどうかってことになるわけですよ。さらに販売チャンネルとか、お客様の獲得するルートはよく知ってるかどうかとかってことになると、どうですかね、こう分かるわけないじゃないですか。分かるわけないんですよ、こんなのね。分かるわけない、それは無理がないわけでね。それは僕みたいなコンサル業をしてればまた違うんでしょうけれども、普通分かるわけないんですよね、日本人っていうだけで。だから日本人だから分かるわけない。だけど想像はできません。そのなんか、こうなのかもしれないなみたいなことは、日本の情報にはアクセスが多少できますからね、想像はできるし、意見とかアイディアぐらいは出せるかもしれないけれども、分かってるわけじゃないですからね。やったことがあるわけでもないでしょう、普通は言われた人っていうのは。って考えると、それは得意というふうには世の中では言わないんですよね。得意とは言わないですね。なんだけど、なのに得意というふうにされている人がすげえチームに入っている場合が多いということなんですね。で、大抵は全員そんな感じっていうのが多い。それが得意 とは決して言えないのに、得意であるという前提でそのチームに参加している場合が多いし、それは誰々さんということじゃなくて、3人のチームだったら3人ともそういうケースがあるということなんですね。なので悪いことじゃないんだけども、つまりはね、仲のいい仲間数名でみんなで頑張ろう、よく分かってないけどみんなでとにかく果たそうと、この目的を果たそうというふうに集まっているのと、さして変わらないという状況になっているわけですね。この誤解がすごくあるから、得意ということが得意では本当はないのではないかということはすごく気にした方がいいということなんですよね。まあ本当に得意かどうかを気にした方がいいということですね。これが一つ目で、もしそれが本当に得意なことではないというふうになった場合、どうなるかというと、下請けに仕事が依頼されているってことが起こります。どういうことかというと、別に下請け業者って意味じゃなくてね、説明します。例えば仲間で商売することが悪いなんてことは僕は言ってないんですよ。言ってない、人の勝手なんですね。チームだからこそ果たせることがあるんだけれども、なんですが、でもね、さっきの得意な人が集まったからと、この人はインドネシア人だからとか、インドネシアに住んでるから、この人は仕入れ先の社長と詳しく知ってるみたいだからとかって、私はアイデアを出した方だからってやってると、全員がパワーを存分に発揮するということはあんまり行われないことがあるわけですよ。どういうことかというと、もともとこれはあの人が得意だからやってくれるだろうとか、役に立ってくれるだろうという発想を全員持っているから寄り集まっているケースが多いんです。こういうのは得意だからだろう論で集まった人たちはね。そうするとですね、自分の仕事の領分でもそういうことを考えがちなんですね。自分がやると期待されている分野であったとしても、あれはあの人が得意だからやってくれるだろうという発想に全員がなったりするんです。つまりインドネシアに詳しいと期待されている人、それは在住の日本人でもいいし、インドネシア人かもしれませんが、マーケティングというものを任されたとしましょう。そうするとですね、でも本人はただただインドネシアに住んで長いとか、そこで仕事をしてきたとかいうだけだったりするので、どうしていいかなんてことは本当は分かってないわけですよ。本当は分かってない。なのでどうしようかなってこと、そこで自分の領分としてね、もう一人インドネシア人を巻き込んだりしようとするわけですよ。インドネシアでネットショップをしている人を見つけてきたり、サーチするかもしれませんけど、でもしくはネットショップをしている人を知ってる人を、探してみて、とか知り合いで見つけてきて、その人に、マーケティングを外注しようとしたりとか、相談しようとしたりとかってことをしていくわけですよね。つまりこれはチームがもともと3人だ、3人集まった時と全く同じことが自分自身の世界でも起こしていて、自分の領分もあの人が得意だからやってくれそうだという発想で進んでいくわけですね。でもまたね、これがまた同じようなことが起こって、また同じ小さい世界で得意なの本当にって話があってですね、運悪くそのネットショップをやってると思っていた人は、ネットショップの制作会社をインドネシアでやってるとか、フリーランスをやってるだけであって、集客したことは一切なかったりってことがあったり、もしくはインドネシアのマーケティングが詳しいらしいということだったんだけど、彼は店のポップとかを作るということが詳しいのであって、インターネット周りのマーケティングはしたことがないということだったりするわけですよ。そうするとその人もまた別の人にそれを頼もうとかね、僕はいつもそういう時にパートナー組んでる人がいるんだよとかっていうふうに、まあ、伝達されていったりとかしてですね、するわけですよ。で、あと一方でね、同じように例えば仕入れを担当するというはずだったチームに入った人は、仕入れを自分が直接できるということではなく、仕入れをすることができる相手と友達だったとかいうことだったりすると、またその人たちから別の仕入れルートを探してくださいという話をしてたりとかしてですね、なんかそうするとね、なんか仕入れができるんだかできないんだかよくわかんないなという状況になってたりとか、保留みたいな、もしくは有利な仕入れはもうできないという結論が知らないで出ていて、高く物を売るべきだという議論にわけわかんない会議に移行してたりとかってことがよくあるし、あとはインドネシア側では誰が何してんだかよくわかんない感じで、なんか売れねえ売れねえとか、どうしていくかとかっていう、いや今後どうするかとかね、利益の分配をどうするかとかっていう、なんか妄想ばかりが膨らんでいくということになるわけですね。わかりますかね。なので ビジネスって別にこんなの言うまでもなくですね、できる人がそれを実行するということか、もしくはできなくてもいいから、誰でもいいからとにかく実行しながら学ぶという、この2つでしかね、成果が出ないと思うんですよ。これは異論はないと思うんですけど、出ない。だけど誰かがやってくれる、誰かが得意であるという前提で集まっている人たちであって、しかも得意じゃない人が集まってしまっていると、依頼とかね、相談とか下請けというものが連鎖をするだけで、できる人を探す旅に出ちゃってて、誰も実行しない、誰一人実行しない、誰一人仕事をしないっていう感じになってしまうっていうのが二つ目なんですね。で、とどめがあります。で、三つ目なんですが、で、これってよーく考えていくと、ここからはすっごいいやらしい言い方を僕は我ながらしてるなと思うんですが、いやらしいものの見方をしてるなと思うんだけども、このチームって全員で力を合わせて成果を出しましょうという切り口で集まったんではなくてね、なんか儲かる話、儲かる方法ないかなというふうに悶々としていて、モラトリアもね、こう実行まではしてない人たちがね、あ、それなら儲かりそうというふうに、その話にたまたま乗っかったというのが実態じゃないかなって思うんです。自分の本音にたどっていくと、そういう側面ってないのかなと。で、人情としてね、そういうことっていうのはもうあるじゃないですか。普通にそんなふうに考えることは、何も悪いことはなくて、普通はそう考えるんだろうな。だからこそ企業をちゃんとする人って儲かるんですけども、差が出てね。まあそれはいいとして、だから儲かる話ではやっぱりないだろうなということは間違いなさそうですよね。だってなぜだったらですね、儲かる話、本当に仕入れルートを持っているとしたら、多分販売力のある人が、その人はほっといてないんですよ。もう今までもほっとかれてないはずですね。だから本当の仕入れるとは思ってないってことが答えなんです。つまりあなたと組むって時点で本当の仕入れるとは思っていないという答えに実はなってるんですね。皮肉なもんですけど、あとは販売力がある、つまり例えばあなた自身も、僕らにしましょうか、自身もリーダーシップの本人もですよ、そういう人たちを集めなくてもね、実行力があれば自分一人でなんとかなってるんです、これまでも。だけどそうじゃないということは、実行力がある人ということはリーダーシップが取れる人ということではないんだろうなということになるし、あと販売力がある人だったら、まあそういうチームは求めずに自分で全部やってしまえますから、まずそこで残ってる時点で実行力がある人、販売力がある人ではないというふうに考える方が妥当なんですよね。に住んでいる外国人だったりとか、その国にいる人がその国のマーケティングに精通しているんだとしたらね、わざわざ異国の地の人と組むということをせずに、素人のね、外国の人と組んだりせずにですね、もうとっくに儲けているんだろうなというのもやっぱり事実としてあるんだと思いますよ。で、これってもうアジアの不動産投資、まあ海外でもいいか、どこでもいいんだけど、不動産投資の失敗とかでもよくある話で、例えば今は何にもないけれども、今後3年以内にショッピングモール、でっかいショッピングモールができて、しかも地下鉄の駅もできるんですよ。今なら買いですよという話ってよくあるじゃないですか。でね、これいう言葉でやっぱり購入してしまう人っていて、な、悪いことないんだけど、購入して。で、何年待ってもそんなものはできないなんて、買った人は笑えない話だと思うけれども、あるじゃないですか。あるあるですよね。でも、それって、その地下鉄の計画とか、ショッピングモールの計画っていうのは、別に全てが秘密なわけじゃないんだから、裏を取ればわかるはず。もちろん、その、インサイダーなものはあるんだろうけれども、でも、一般的に公開されているとしたら、それは、裏を取れると思うし、本当に裏を取れなくてね、内緒なんですよっていうことを言ってるとしたら、おそらくそれは、本当かもしれないけれども、手を出すべきではないという話に、まあまあ山系がある人だったらやったらいいんだろうけれども、違う、鵜呑みにするしているんだとしたら、おそらくそれは違うんだろうな。それも結局一緒じゃないですか。自分以外の誰かが詳しいと思うから頼っているけれども、その人も実は誰かから聞いた話だったりとか、その聞いた人も誰かから聞いた話だったりとか、ああいうことがあるので、 まあ似てるなというふうに思いますね。情報の出どころ、一時情報に当てれば全てわかる話だろうなというふうに思うんです。なんだけど、得意なはずであると。で、僕を儲けさせてくれるはずだと思うからこそ全部丸投げになっちゃうんだろうなと。実行するということを放棄するので、丸投げになりがちなんだろうなというふうに思うんですよ。だからこの国の人は日本のものが本当に好きだよとかね。みんな Facebook で物を選んだり買ったりしてるよって言われてもね、みんなって誰だよって話であって、誰が言ったかもわからないような情報に左右されるというよりも、やっぱり自分でやるっていうことをした方が、調べるとかね、やるとかってした方が確実なんじゃないかなというふうに思いますね。なんで、今日はチームということを僕は否定したいわけではなくて、僕もチームがいるし、チームで仕事することはありますんでですね、チームということを否定するわけじゃなくて、まあ、自分で実行する、自分で確認するということはおそらく優先順位の一番なんですよ。その上で手伝ってもらえるチームを作るというのは有意義なんだろうなと思いますが、入り口がね、やっぱり他人に対して、丸投げをするというか、いうことであれば相手もそう思っているチームが出来上がっちゃうので、なんだかなというふうになることは多いよねって思って、ちょっと今日はお話をしました。本当にこの手の話はよく聞くんですが、立ち上がることが少ないので、そういう事実があるってことは分かっていただけるといいんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、これが今日のトピックでございました。じゃあ、あとはですね、雑談に変えて、今日はアメリカ渡航期、7月に行ってきたんで、6月か、行ってきたアメリカの渡航期からいくつかピックアップしてお話したいと思うんですが、先週はザッポス、アメリカのラスベガスにあるですね、靴の通販で、デリバリングハッピネスといってね、すごく社員の方のモチベーションも高くて、業績も良いというふうに有名なザッポスに視察に行った話をしましたが、今週は何を言うかというとですね、これも今回実は視察の話なんですけど、ロサンゼルスに滞在中にですね、僕は実はビバリーヒルズにあるある店を視察してきたんです。で、行ったのはね、店、店舗なんだけど店舗ではなくて、アメリカで大規模に展開している、大規模でもないのかな、まあでも大規模だと思います、展開しているオンラインのスーツ販売の直営店、ショールームですね。ショールーム、直営店に行ってきた。これがね、たまたまビバリーヒルズにあったんです。サンフランシスコにもあったりとか、ニューヨークにもあったりしますけれども、主要な都市に店を出しているもんですから、そのうちの一つがビバリーヒルズだったので、その店にね、行ってきました。で、社名は今日はやめときましょう。調べればわかるので、興味ある人は調べてみていただきたいんですが、アメリカのオンラインショップでビバリーヒルズにショールームがある店というのは決まってくるんで、わかると思います。その店に行ってきたんですね。なんでかというと、何年も前からこのウェブサイトを、ウェブサイトってこの会社をですね、僕自身がベンチマーキングをしてきたからなんですね。上手に拡張されてるなと思ったので、この会社をベンチマーキングしていきました。オンラインだけでスーツを売るということをしてきたんでね。で、なんでかというと当たり前だけど、僕がお手伝いしているクライアントさんにね、オーダースーツのオンライン通販をしている、もう10年近いお付き合いですが、会社があるので、そういう意味でも、もちろん彼の方が早く始めてますけれども、そういう意味でも大いに参考になるからこそベンチマーキングしてきた。ということ、ベンチマーキングというのかな、まあまあ参考にしてきたということを、チェックしてきたということ、他にももう今はできちゃったけど、チェックしてきたわけですよ。で、このネットショップなんだけど、昔はなかったです。ただ、最近この数年は、主要都市にショールームを展開していて、で、オンラインで注文したスーツの採寸がその場所でできるんですね。もともとはそこから始まっています。なぜかというと、話すと長くなるんだけど、オンラインの採寸ってやっぱりすごく難しくて、まあ、自分でやってもらう必要があるので、難しい。ぴったりにならないっていうとトラブルもあれば、めんどくさいという話もあってですね、なかなか、難しいところがある。わけですよ。だからこそ、ショールームで、採寸しましょうと。最初は採寸センターみたいな言い方をしてたと思うんだけども、やってきてて。まあ、そのうちオムニチャンネルよろしく、品物が直に確認できる場所という展開の仕方もしてきてるわけですよね。で、ここに行ってきたわけですよ。で、もちろん日本にいてもですね、ショールームの写真とかは出てるから、把握はできるんです。で、何をやってるかもなんとなくわかるんですよ。注文とかしてみればいいんですから、わかるんだけれども、 やっぱりね、実際店はどんなお客さんが来てるのかとか、どんな接客をしてるのかとか、担当の人たち、運営してる店のスタッフの人はどういうクオリティなのかとか、オペレーション、つまり採寸してスーツを作るっていうのは、その D2C の場合、オペレーションも関係あるので、オペレーションをどうしてるかとかですね、どういう素材のものを扱ってるのかとか、どういう種類を売ってるのかとか、ネットと店は変えてるか変えてないかとか、が知りたかったんですね。っていうので行ってきました。とは言ってもね、ザッポスと違って、当然のことかオフィスツアーを覗きに来てくださいよなんてやってないわけですよ。ね、つって、よくわかんないアジア人が行ってもね、案内してくれるとは思えないなぁと、表敬訪問なんて嫌いでしょうからね、と思ってですね、アポなしで、行きました。で、最初はお客様のふりをし、でも一元さんのお客さんが来るってああいう店ってほとんどないので、なんじゃこいつらって感じですよね。ですよね、最初チャイニーズだと皆さん思ったんだと思いますが、土地柄ね、でもずかずかと入っていて、日本人だよってことはもちろん言いましたが、見ていました。で、見てですね、本当に失礼だなと僕も思ったけど、見ないことに始まらないから、お客さんとのやり取りをしているところをずっと横で聞いてたりとか、もう横に立ってですよ、聞いてたりとか、どんな風にオペレーションしてるのか、ああ、なるほど、iPad でああやって打ってるのかとかね、いうのを全部調べてですね、でもやっぱり行ってよかったなと分かったことがいっぱい、ありましたね。でも、まあ、日本に展開している社長さんともちろん行ったんですけれども、で、最後はね、我慢できなくて、実は日本でこういう店をやってて、店っていうかね、オンラインショップをやってて、すごく尊敬しているというか参考にしたいので、今日は覗かせてもらったんだって、告白しましてですね我慢できずに言っちゃって質問もしちゃいましたけど、まあ結構まあ呆れた顔をなさってたし、なんじゃこいつら変わってるやつだなと、変なやつだなっていう印象を持っただろうなと思いますが、まあまあアプローチの仕方が他に分からなかったので、見てよかったなと今では思っていますね。なんかね、やっぱり直接見ないとわからないことがよくあるので、行ったからには見といた方がいいなというのは思いました。まあ、昔はよく僕コンサルティングしてるときって、人様がコンサルティングしてる内容を知りたくてコンサルティング受けてみたりとかしたことも昔ですよ、すごい昔はありましたけどね、そういうことの大事さってやっぱ初期の頃っていうのは大事だなーって改めて今回もやってみて思いましたね。まあ第一は楽しかったですけどね。ということで、視察を意外ともう一個しているというお話をしたくてですね。だから皆さんも多分、当然やってると思いますけど、海外に行ったりとかした時には、まあ、つてがないからといって、いけないとかね、言葉がわからないからいけないというのは、もちろん常識人に言われてれば、そんなので意味があるのかとかって話をするけれども、ゼロよりも多分1の方がマシなのでね、どうせ行って、観光地行って写真を撮ってるよりはですね、行ったりしても、面白いんじゃないかな、なんていうふうに思いましたけどね。という、視察の話でございました。はい。じゃあ今日のトピックは以上でございます。あとは僕の近況ですが、8月にですね、ちょっとだけ台湾に行くことにしました。これはもう完全にプライベートです。仕事は、しません。完全にプライベートだから何をとかいうことはいちいち興味ないでしょうから言いませんけれども、台湾にちょろっと行くことにしたんですよね。あとは、ちょっとね、あと半年で冬になるので、ハワイに今年も滞在したいから、また、ね、例によっていつもの常宿というか、それを調べてたらね、実はもう空いてないということが分かりまして、なんつうんでしょう、1月のハワイの方が、なんか日付が決まってるから、正月挟むとね、一月ぐらいいようがいまいが、空いてないんですね。ってことでちょっとショックを受けましてですね、まあこれからまた探さなきゃということで、困ってます。まあ、四五日とかだったらね、どんなとこでもいいんでしょうけども、長くいるとさすがに住む場所だから、少しはこだわるのが家族にありますんでね、それでまあ、探さないかんなと、ちょっと今思っています。あとは何だろう、夏が楽しみでして、梅雨も明けたみたいなんでね、楽しみですけど、息子がね、幼稚園なんですけどね、釣りにはまりそうになってますね。行きたい行きたいって言ってます。で、親父、僕ですね、僕も結構好きなんで、釣りが。真剣になってきましたね。調べたりとかして。でもね、普段はサーフィンぐらいしか、僕、お父さんが遊びに行くって言ったらサーフィンぐらいしか彼は知らないはずなんですけども、海外行くとかね、しか知らないはずなんだけど、釣りに押したいって言うんだから、なんかこれ、なんでしょう、僕の親父も釣りが好きなんですが、僕もね、親父に連れてもらったりはしましたけど、別に一人でやってたので、遺伝するんですかね。ということで、男の人がやるとね、 女性に呆れられる趣味のね、ナンバー3ぐらいに入ることが好きでしてね、こいつは大丈夫かと思っておりますが、まあ、とりあえず楽しんでみようかなという今日この頃ですね。はい、ということで以上でございます。で、ちょっとご報告があってですね、多分最近聞いてくださった方はピンとこないと思うんですが、このポッドキャストを実は毎週火曜日ですね、火曜日の水曜日に配信をして毎週してまいりました。ただお気づきの通り、今日は日本でいうと木曜日なんですよね。で、少し日付がですね、僕の業務の都合上ずれてきているんですよ。で、徹夜でもして守ろうかなというふうに思った時期もあったんですが、あまりそうなると良い内容というかね、クオリティを犠牲にすることにもなるし、まあ、いつものものがいいだろうというふうに言うつもりはないんですが、まあ、ありますんでですね、もう少し肩の力を抜いてですね、長くお付き合いしたいなと思うので、毎週1回、大体これぐらいの時期に配信するという感じにさせて、もらいます。まあだからなんだってことでね、聞いてる時が毎週火曜日ってことはないんでしょうけれども、大体ほぼ週1という形で、お送りしたいと思いますし、で火曜日送ることもあれば水曜日木曜日にお送りすることもあるかと思うんですが、まあ、ほぼ週1という配信にさせてもらうので、週に1回ぐらいは新しいのが来たかなというチェックをいただけるととっても嬉しいなというふうに思って、おります。週末には少なくても配信できるようにしますんでね、そういう準備をしていきたいなと思って、おります。まあ、一応ご報告でございました。いつも通り多分火曜日に送っていくとは思うんですけれども、一応幅を持たせていただければなというふうに、思いました。はい、ということで、今日のお話は以上で、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談では、コンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方は、コンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。